ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は脳神経外科の宮城智久先生をお迎えして、脳震盪についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。琉球大学脳神経外科の、宮城智久と申します。今日のタイトルは、脳震盪についてなんですけども、まあ、その言葉よく知られていると思うんですけども、はい、まあ、改めて脳震盪とは何ですかと聞かれた時にですね、まあ、きちんと答える方は、まあ、少ないと思われますね。
そうですね。
はい、スポーツや日常において、まあ、少ないと思うんですけども、まあ、脳震盪に遭遇することがね、まあ、あるかと思うんですけども、そのスポーツ、ね、指導する方々とかですね、保護者とかですね、日常に子供を育てる、ね、両親ですね、
はい、
まあ、その方々に脳震盪について医学的にですね、まあ、知ってもらいたくて今回のタイトルといたしました、
はい、
で今回ですね、まあ、話すにあたって、まあ、素人としてですね、まあ、分かりやすい資料が、まあ、ありますので、まあ、インターネットとかでも、まあ、調べられるんですけども、日本臨床スポーツ医学会というところがですね、発表している、まあ、冊子がありまして、まあ、タイトルはですね、頭部外傷10か条の提言というタイトルでして、まあ、これ分かりやすいですので、
はい、
これ一緒にこれを、まあ、見ながら、まあ、一つずつ説明していこうかと思いますね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、まあ、頭を打つことで起こると思われている脳震盪なんですが、どういった形なんでしょうか。
あ、はい。まあ、脳震盪についてなんですけども、
はい、
まあ、頭を打つ以外にもですね、
はい、
尻もついたとかですね、
はい、
頭を激しく回転させた時とかですね、
はい、
頭が傷ついてなくても、まあ、脳震盪が起こることがあることが、まあ、要注意ですね。
あ、そうなんですね。
はい、はい、まあ、なぜかと言いますと、もう、尻もついた時とかですね、
はい、
頭が激しく、まあ、揺れると、
はい、
そうすると、骨とか皮膚が傷ついてなくても、頭の中の脳が骨とかにぶつかってですね、頭蓋骨にぶつかって傷ついていることがあると、
うん、
もしくは脳が激しく揺れた時に、脳の中で血管が切れたり、神経が切れたりすることがありますので、
はい、
まあ、脳震盪というのは、まあ、見た目じゃわからないということがあるので、まあ、要注意ということになります。
そうですね。まあ、私たちの脳震盪のイメージは、ちょっとこう、意識がふらつくとか、でもそれでもすぐなんか、回復する、なんか軽いイメージがあるんですけれども。
あ、そうですね。まあ、脳震盪って言ったら、多くの人はですね、めまい、ふらつきとか、
うん、
まあ、ちょっと意識失ったけども、良くなったとかですね。うん、まあ、良くなれば、まあ、元気そうだから、まあ、軽い脳震盪あったよね、でも大丈夫だよね、とか、軽く考える方が多いんですけども、
ね、はい、
脳震盪が起きたらですね、
はい、
その後に、重大なですね、後遺症とかですね、命がかかることが起きることがあるので、
うん、
ここ10年、20年はですね、脳震盪が実は重大な命がかかることが可能性があるということで、注目されている、症状になりますね。
そうなんですね。はい。さて、この脳震盪なんですけれども、まあ、先生も先ほどスポーツをされる指導、スポーツの現場である指導者であったり、まあ、もちろんそれを保護者、そして日常に生活している子供を育てている両親ですね、保護者の方たちにも、この今おっしゃったように脳震盪が実は、それを繰り返すことで、重大な後遺症を残したり、命に関わったりという、するという、まあ、ものであるということを認識していただけるために、一つずつ、まあ、説明していっていきたいと思います。
そうですね、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。10箇条の提言ですから、まあ、10項目ありますので、まず1番の方いきますね。
はい、
1番ですが、頭を強く打ってなくても安心はできないということですね。まあ、どういうことかと言いますと、頭をね、強く打って、頭が血出てるとかですね。
はい、
そういう時は、まあ、なんか、怪我してるかもしれないと分かりやすいんですけども、そうではなくて、頭が揺れた時ですね、尻もついたとか、なんかひっくり返ったとかですね、
はい、
そういう時に脳の中で障害が起きてる可能性があるということですね。 まあ、スポーツは関係ないんですけども、揺さぶれっ子症候群っていうのがありまして、幼児虐待ですね。はい、子供を激しく揺さぶった時ですね、例えば肩を持って、なんでそんなことするのって揺さぶった時に、
はい、
子供の頭の中では出血とかですね、脳損傷、起きてることがありますので、はい、見た目は、怪我がなくても脳の中が傷ついているっていうことが非常に、あり得るってことになりますね。
はい。
まあ、2番の方行きますけども、
はい、
意識消失がなくても脳震盪であると、まあ、どういう意味かと言いますと、
はい、
脳震盪とは意識消失があったとかですね、まあ、単純に考えたら結構多いってことですね、
はい、
まあ、めまいふらつきとかですね、ふらふらするっていうのも脳震盪とね、うん、分かる方もおられるかもしれませんけども、それだけじゃなくてですね、非常に多くの脳震盪疑わせるような症状がありますので、
はい、
これを、一つ一つ確認していこうかと思いますね。
はい、
まあ、脳震盪であるかどうか、まず、調べないといけないんですけども、これがですね、最近早稲田大学で、スポーツに関わる小中高生ですね、の先生方、脳震盪とは何か、何であるかというアンケートしたことがあるんですけども、
はい、
半分の人しか答えなかったと、
うん、
まあ、スポーツの指導者でさえ半分しか答えられませんので、まあ、両親とかですね、
そうですね、我々一般人は
そうですね、
わからないです
ね、
はい、
ことがあると思うんです。まあ、結構学校でもね、教えた方がいいかもしれませんけどもね、保健体育とかですね、
う
ん、
そうですね、
意外と脳震盪の重要性が分かったのはここ10年くらいですので、まだ、うん、世の中に広まってないということになりますね。うん、
はい、
まずですね、意識障害を評価することが大事でして、まあ、こう意識障害をどうやって評価するかと言いますと、
はい、
まあ、いろんな、評価方法があってですね、まあ、医学的には日本昏睡スケールというのがありまして、
はい、
まあ、9段階あるんですけども、まあ、1の1だと、なんか、大体、生命だが今一つ発見しないとかですね、なんかぼーっとするとかですね、うん、
はい、
1の2だと検討式障害、検討式障害ってね、今日は何月何日とかですとかですね、
はい、
私の名前は誰かとかですね、
うん、
この、競技場の名前は何かとかですね、それを聞くわけですね、はい、ですから大丈夫か大丈夫かって言って分かるかって言って目が開くとかですね、
はい、
本人が大丈夫だって言っても、うん、それだけでは不十分ってことですね、脳震盪があるかどうかはわからないと、
はい、
きちんと、今日何月何日かとかですね、
具体的に質問するということですね、
具体的な質問も決まってますので、それをやらないといけないということですよね、
はい、
あなたの名前とかあなたの生年月日をね、教えてくださいとかですね、はい、まあ、そういう手順がありますので、それを一個一個チェックすると、まあ、他にですけども、手足の麻痺がないかですね、調べないといけないところですね、はい、
うん、
まあ、その調べる方はいろいろあるんですけども、ただ本人を立たせるとかですね、
はい、
なんかプレーに戻れるかとかですね、プレー状況を見るだけではわからないことがありまして、
はい、
軽い麻痺があっても歩けたり、
はい、
プレーできることがあるんですけども、
うん、
まあ、きちっとやる方がありまして、例えば本人を目をつぶらせて、
はい、
手をまっすぐ伸ばして、
うん、
手がね、下がっていかないかどうかですね。
はい、
見る、これ、バレエ調校とかっていう専門用語があるんですけども、
はい、
こういうきちっとした運動に麻痺がないかを検査すると、
うん、
これが一つとなってきますね。
はい、
他にバランスの評価をすると、バランスの評価っていうのは、本人を起立させて、立たせて、
はい、
目をつぶらせて、
はい、
ゆらゆら揺れてこないか、ってことですね、
うん、
まあ。そういうのも確認しないといけないってことですね。ですので、ただ本人に大丈夫かと聞いて、大丈夫って答えるとか、プレイに戻って、
うん、
なんかプレイしてる感じするな、だけではダメってことですよね。
そうですね。
で、具体的に、評価方法がありまして、これ色とパンフレットとかですね、インターネットであるんですけども、
はい、
脳震盪を客観的に評価する方法がありまして、あんま15ページの方なんですけども、
はいはい、
2008年に国際スポーツ脳震盪学会が、まとめた方法なんですけども、僕は世界的なこれ、評価方法で、最近は日本のラグビー協会とかですね、
はい、
サッカー協会にもこのような、方法で脳震盪を評価するっていうも決まりがとかルール化されてますので、
はい、
これについてまた説明しますけども、スポーツ現場における脳震盪評価ですね、まあ、自覚症状、
はい、うん、
まあ、痙攣とか意識障害がないかとかですね。まあ、こういうの分かりやすいんですけども、それを他になんかぼやけて見えないかとか、めまい吐き気しないかとか、なんか記憶がおかしくないかとかですね。
はい。
そういうのを調べると。うん、他にも、あんまり詳しい記憶ですけども、今いる競技場はどこですかとか、
はい、
今は試合の前半ですか、後半ですかとか、
はい、
最後の点数上げたのは誰かとかですね、
はい、
何対何の、ね、スコアを確認するとかですね、うん、もう具体的に何を聞くかでも決まってるわけですね、
はい、
でバランステストですね、先ほど言ったように、
はい、
起立させて目をつぶらせて、左右に入れないか、
はい、
こういうのを、たくさんの項目ですね、今簡単に言いましたけども、うん、まあ何十項目もありまして、
はい、
まあ、10分くらいかかると言われてるんですよね、
うん、
まあ、そういう評価一個一個しないといけないということですね。ですので、本人に、大丈夫かって聞いて、
うん、
立たせるとかですね、そういう簡単な方法ではなくて、脳震盪疑われたらきちっと見てあげるっていうことですね。
はい、
うん、この評価に添えば、近くのね、コーチとかですね、
はい、
指導者とかね、両親でも、まあ、評価できますので、
そうですね、チェックすることはできますね。
チェックするとですね、はい、まあ、何かおかしいなと思われたら、もう病院に行かれた方が、うん、いい
鮮明ですね。
そうですね、はい、で3番の方ですね、
はい、
提言さんのどのような時に脳神経科を受診するか、まあ、専門のね、話で、こういう時あったら自分ね、などね、脳神経科を受診してくださいっていう、まあ、ことなんですけども、まあ、意識障害とか手足の麻痺とかですね、まあ、言葉の障害とかあれば、まあ、当然分かりやすいですから、
そうです
ね、病院にね、連れてこられると思うんですけども、
うん、
まあ、軽そうに見えて実はね、軽くないという時がありますので、そういう時は病院に来てもらうと。
うん、
17ページの方ですけども、意識消失が1分程度あったと。最初意識がなくてぐったりしていたけども、しばらくしたら元気になったと。本人も元気と言ってる。そう言われても、意識消失があったら病院に来た方がいいと。後から、従来のですね、例えば少しずつ出血が増えてきて命かかる場合がありますので、
はい、
意識消失があった、あればですね、今は元気って言っても、意識消失があれば病院に来てもらうということですね。
はい、
あと、記憶障害ですね。
はい、
例えば、頭を打った時のことをなんか覚えてないと。なんかいつの間にか自分は、なんか倒れてたとかですね。色と、ね、点数だとか、スコアとかですね。
はい。
そういう記憶がね、なくなってるとかですね。
うん。
そういうのがあれば、病院に来てもらうと、
はい、
意識に関する、記憶に関することがね、あればですね、異常があれば病院に来てもらうと。はい、他、頭痛ですね。
はい。
怪我したところね、すりむいたとか、頭打ったところが痛いのは当然なんですけども、そうでなくて、
うん、
反対側の方が痛いとかね。
はい。
頭全体が重い感じするとか、
はい。
そういう時は頭の中で何か障害が起きている可能性なので、うん、こういう時は専門病院受診して CT とか MRI とかですね、脳出血がないことかね、判断するってことになりますね。
はい、
まあ、他にはめまいふらつきが長引くとかですね、吐き気とかですね、しばらく休んでもなんか続くと、そういう時も病院に行かれた方がいいってことになりますね。はい、まあ、そういういろんなね、普段と変わった症状があるようだったら、まあ病院に行った方がいいと、うん、本人が元気で大丈夫で、ちょっと様子見れるよって言っても、ね、少しだんだんうんじゃないって言ってても、病院に来られた方がいいっていうことになりますね。
幼児に越したことはないってことですよね。
で、4番目の提言ですけども、
はい、
搬送には厳重な注意が必要。
うん、
これどういうことかと言いますと、本人が頭って倒れた時に、首とか頭とかですね、骨折してる場合がありまして、特に首とかですね、首骨折してるときに、急に本人持ち上げて、首を、曲げたときにですね、そのときに首の神経が切れたりですね、障害を来たりすることがあるので、急に本人は立たせたりしないということになりますね。
はい。
で、まあ、担架に運ぶね、こともあると思うんですけども、担架に運ぶにはですね、一人だとですね、まあ、難しくて、
はい、
無理して一人で運ぼうとすると首をひねることがあるので、首をひねらずに、担架をね、乗せるにはですね、まあ、二人か三人でいいと思うかもしれませんけども、実際はですね、五人か七人が必要と言われてますので、
はい、
これに関してできるだけ人手を集めて、
うん、
例えばですね、まあ、八人法とかってあるんですけども、
はい、
一人は頭を支えると、
はい、
で、六人は右と左から本人を支えると、
はい、
で、上にゆっくり持ち上げて、8人目が担架を下に差し込むとですね、はい、ですから担架に運ぶ、 ね、時にはもう、できるだけもう8人も必要とかとなりますので、
そうですよね。
できるだけ人が集まって、
はい。
段階を
すぐ駆け寄るということですよね。
そうですね。みんなが集まるところですね。うん、で、急に本人を立たせたりしないところですね。
はい。
そういう運ぶときにも地位が必要ということになりますね。はい。まあ、5番の提言になりますが、意識障害から回復しても要注意。
うん。
まあ、先ほどからね、お話してますけども、意識が、まあ、最初悪くなって、その後から元気に目覚めてきたときですね。
はい。
その時は大丈夫に見えてもですね、
うん、
しばらく数時間とか、数日経った時に、急に意識が悪くなるっていう人がいるんですよね。うん、
はい。
元気になったのになんで悪くなる時があるのというですね、
はい、
不思議だと思われるかもしれませんけども、
はい。
それどうしてかっていうとですね、うん、頭打った時に、ちっちゃい頭の中で出血してる時があるんですけども、
うん、
そのちっちゃい出血がゆっくりゆっくり大きくなってる時ありまして、これが数分で大きくなることもありますし、長い人によっては1ヶ月後にですね、大きくなっていく人がいまして、うん、ですので頭を打って、翌日とかですね、1ヶ月後に急に麻痺が来るとか、
うん、
意識が悪くなるとか、そういう人いますので、
はいはい、
まあ、最低限脳震盪とかですね、
はい、
した人は24時間は、安静にする、ということですね。
はい、うん、
で、24時間経った後も、1週間後とかですね、1ヶ月後に、なんか最近なんか、変わったことないとかですね、頭痛がしないとかですね、うん、なんか、例えば勉強だったらなんか、物覚えが悪くなってないとかですね、
うん、
そういうのを、まあ、確認してあげるというのが大事となりますね。
はい。
それで、頭打った直後じゃなくて、まあ、最低1ヶ月間は何か変化がないかな。
様子を見るということですね。
そうですね。
はい。
提言6、脳震盪すぐにプレーに戻ってはいけないっていうことですけども、
はい、
まあ、結構これ、重要な話なんですけども、
うん、
頭を打って、例えば、最初フラフラしてて、なんかよろめくと、本人も大丈夫だと言ってると、
うん、
その時どうするかっていうですね、ことになるんですけども、
はい、
まあ、頭を打ってなんかよろよろしてたらやっぱ脳震盪かもしれない。と思ったらですね、やっぱ前の人は脳震盪かどうかですね、さっき言ったですね、チェックしないといけないわけですよね。
はい、
今日何月何日かとかですね、
はい、
スコア何点、何点なんだとかですね、もしくはちょっと数秒とか1分とかですね、本人が意識なかったと、
うん、
で2分後に本人が目が覚めて元気でやれる、言った時にどうするかってことなんですけども、基本的にそのような脳震盪を疑えることがあったら、その、当日ですね、プレーに戻してはいけない。
はい。
っていうことには、国際的にはそうなってますね、
うん。
国際スポーツ連盟とかですね、そういうふうになっていますね。はい、
うん、
まあ、なぜかというとですね、脳震盪を起こして、元気に見えても、また脳震盪を起こすと、もう重大な脳損傷が起きることが、可能性が高いということが分かっていまして、
はい、
まあ、セカンドインパクト症候群とか言うんですけども、
はい、
まあ、提言7とかにありますけども、
はい。うん、
まあ、その提言の中に続きますけども、なぜ戻ってはいかないかと言いますと、
はい、
提言7ですね、
うん、
繰り返し受傷することがないように注意が必要。まあ、なぜかというと、うん、脳震盪を起こして、数日以内にまた脳震盪を起こすと、急性脳死傷ですね、
うん、
30ページに書いてますけども、はい、セカンドインパクト症候群。まあ、意味は、まあ、2回目の衝突症候群ですね。
うん、
だから、脳震盪、軽い脳震盪でも、2回目は以降は重大な損傷が起きることですね。多分脳出血を起こしやすいとか脳が腫れやすいとかですね、
はい、
ですので脳震盪疑われたらもう当日はプレーに戻っていけないとかですね、うん、もう退場ということですね。これはですね日本ラグビー協会とかですね、日本サッカー協会とかですね、はい、まあ、国際的にはですねもうルールで決まってますので、
はい、
まあ、分かりやすいんですけども、
うん、
まあ、そうではないスポーツがあるわけですね。
うん、
例えば、まあ、4年前の2014年に話題になった羽生結弦選手が、
はい、
中国の選手と頭ぶつけて、なんか倒れて、
ありましたね。
なんかフラフラしたように見えると。
はい、
で脳震盪だったかどうかが話題になりまして、
うん、
脳震盪だったら、基本的にプレーに戻ってはいけない、というのが国際基準なんですけども、うん、ただ、フィギュアスケートにそういうルールがなかったので、
はい、
その現場に任されたのがちょっと問題があったということがありまして、
はい、
まあ、その時のチームドクターが、日本にはいなかったんですけども、アメリカのチームドクターがですね、代わりに診察して、脳震盪ではないんじゃ なかったということで、
はい、
プレイに戻したってことなんですけども、
うん、
そのチェックが、言葉の壁とかですね、
は
い、いろいろと、日本チームの独立したかったので、
うん、
信徒かどうかの評価が甘かったんじゃないかっていう、
うん、
疑いとかあって、いろいろと賛否両論になったんですけども、
はい、
ですので、脳震盪を起こしたときに、2回目ですね、起こす可能性があるので、すぐにプレーに戻ってはいけないと、
はい、
いうの大事なんですけども、またここら辺が不明確なんですよね、曖昧なので、うん、まあ、その脳震盪の怖さですね、
はい、
周りに知ってもらって、
うん、
まあ、早急にですね、スポーツ協会をルールを作ったりですね、
はい、
まあ、周りのコーチ、指導者、両親ですね、
うんうん、
脳震盪疑われたら本人に説得して、
はい、
脳震盪、まあね、いろいろと検査した結果、
うん、
脳震盪疑えるから、ね、残念だけども、うん、まあ、ね、今後の本、ね、君の将来のためにもね、
そうですね、ね、
命かかるかもしれないからも、うん、知恵は、まあ、退場だと、いうのを説得してあげるですね。で、本人もですね、脳震盪の怖さを知ってもらえれば、
ね、
本人もね、はい、諦めると思いますので、
はい、
これ、皆さんに知ってもらいたくて、まあ、今回 ね、
本当そうですね、
伝えておりますね。うん、まあ、8番の方ですけども、
はい、
受診する医療機関を決めと、日頃から決めとこう。まあ、どういうことかと言いますと、脳震盪とかですね、
はい、
頭に病気あるかどうかは、まあ、専門の医者じゃないと、まあ、ちょっと難しいことがありまして、まあ、基本的に脳神経外科が、まあ、望ましいと、まあ、されてますね。
はい、
脳神経外科がいる病院を、まあ、調べると近くに、ね、どこにあるかどうかですね。で、脳神経外科がいたとしても CT とか MRI がない病院がありますので、
はい、
ちょっと CT とか MRI がある病院を、まあ、調べると。で、他には脳神経科、月曜から金曜日まで毎日いない病院がありますので、
はい、
ちゃんと、何曜日がいるかどうか、まあ、それも調べておくと。
はい、
ね、ご両親も、まあ、把握するのも大事なんですけども、やっぱスポーツの指導者とかですね、
はい、
あと大会ですね、
はい、
大きな大会開いた時には、
うん、
頭打ったとかにはどこの病院に運ぼうかとかですね、前もって決めとくと。
そうですね。ね、
それが大事ってことですね。
はい、
9番の提言ですけども、体調が優れない選手は練習や試合に参加させないと。
うん、
ね、脳震盪が疑われたら、まあ、すぐにはね、本人が練習したいって言ってもですね、
はい、
まあ、最低ね、1週間はね、脳震盪が出たら練習とかね、してはいけないってことになってますのでですね、まあ、それに守ってですね、本人が大丈夫って言っても、まあ、スポーツの協会ごとに決まりがありますからですね、24時間も見ないといけないとかですね、
はい、
それに乗って安静するということですね。
はい、
で、10の頭部外傷が多いスポーツでは脳のメディカルチェック、これに関してですけども、まあ、頭でね、怪我してなくても、
うん、
頭を、ね、軽く打つとかですね、
はい、
頭をね、強く揺さぶるような尻餅が多い競技だと、
はい、
まあ、1年に1回とかですね、
うん、
まあ、最低1回くらいは頭のね、CT とか MR検査とかですね、
はい、
脳外科の診察を受けた方がいいっていうですね、
うん、
10番目の提言になりますね。
はい、
まあ、以上のようにですね、脳震盪って言っても、意外と世間的には、実はよくわかっている方が少ないということと、まあ、このように今話しましたけども、いろいろと複雑なですね、ことがあって、ちゃんとした検査方法もありますので、
はい、
まあ、脳震盪疑われたら、きちっと検査して、病院に受診してもらうかどうか、ね、考えるということが非常に大事ということですね。
はい。ということで、脳震盪というと、本当に私たち、軽く案外見ているところがありましたけれども、実際お話を聞くと、本当に、この選手生命がずっと続くか、もしくはその後選手ではなくても日常生活が健康に安全に続くかっていうのは、そこでしっかり見極めてあげることがとても大切になってくるというお話ですね。
おっしゃる通りですね。はい、
はい、今日は脳神経外科の宮城智久先生をお迎えして脳震盪についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。